こんにちは、ザ・ディープダイブへようこそ。さて、今日はですね、あなたから共有していただいた、これ非常に興味をそそられる一つの科学論文を深く掘り下げていきたいと思います。テーマはコラーゲンです。普通、コラーゲンって聞くと、まあ肌の張りとか、どっちかっていうと美容のイメージ強いですよね。でも、もしですよ、このコラーゲンをただ飲むだけで、特別なトレーニングも一切せずに、人間の瞬発力、つまり爆発的なパワーが向上するとしたら、これどう思いますか？今日の情報源は、2025年に学術誌、メディシン&サイエンス・イン・スポーツ&エクササイズに掲載される予定の論文になります。今回は、この論文が解き明かそうとした謎、16週間コラーゲンペプティドを摂取するだけで、人間の体は早くなれるのか、というこの一点に迫っていきます。筋肉とか腱の、まあ、物理的な性質が変わって、それがパフォーマンスにつながるっていう仮説なんですけどね。その真偽を一緒に探っていきましょう。では早速ですが、論文を読んで最初に、うん？って思ったのが、筋肉とか腱の硬さ、スティッフネスっていう言葉なんです。普通、肩が硬いっていうと、なんかこう、ストレッチが足りないとか、ちょっとネガティブな響きがあるじゃないですか。でもこの研究では、この硬さこそがパフォーマンス向上の鍵だと考えている。これって一体どういうことなんでしょう？
そこ、すごく良いポイントですね。まさに日常会話で使う硬さと、物理学とかスポーツ科学でいう硬さってちょっと意味合いが違うんですよ。
ああ、違うんですね。はい。
ええ、ここでいう硬さっていうのは、柔軟性がないっていう意味じゃなくて、剛性ですね。つまり、力が加わった時に、いかに変形しにくいかっていう性質のことなんです。
変形しにくいか、
はい。例えばふにゃふにゃのゴム紐よりもピンと張ったワイヤーの方が力ってダイレクトに伝わりますよね。
あ、はいはいはい、確かに。
ワイヤーみたいな性質が剛性が高い状態、まあここでいう硬い状態なんです。
なるほど。バネで言うと弱いバネよりもっと硬いバネの方がより速く強く弾くみたいな、そういうイメージですかね。
まさにその通りです。筋肉が生み出したパワーって腱を介して骨に伝わって、それで体を動かすわけですけど、この筋肉と腱っていう一連のシステムが剛性の高い、まあ硬いバネのようであればあるほどパワーの伝達ロスが少なくなる。
ほう。
だからより早くより効率的に力を発揮できると。これがですね、短距離走のスタートダッシュとかバスケットボールのジャンプみたいな本当にコンマ数秒を争う爆発的な動きで決定的な差を生む力の立ち上がり速度、レートオブトークデベロップメント、略して RTD に直結してくるわけです。
力の立ち上がり速度、つまりいかに早く自分のトップスピードに到達できるかっていうことですね。理論は分かりました。でもそこで、なぜコラーゲンが登場するんですか？腱の主成分がコラーゲンっていうのはまあ聞いたことあるんですけど、筋肉の硬さにも関係してくるんですか？なんか筋肉っていうとどうしてもアクチンとかミオシンとかこう収縮するタンパク質のイメージが強くて。
いや、素晴らしい疑問ですね。実は筋肉って私たちが想像している以上にもっと複雑な構造をしてるんですよ。
ほう。
筋繊維そのものを支えたり束ねたりしてるのが細胞外マトリックス、 ECM って呼ばれる組織でして、これ言ってみれば建物の鉄筋コンクリートみたいな部分なんですけど、この ECM の主成分こそがコラーゲンなんです。
そうなんですか。筋肉の中にもそんなパフォーマンスに関わるコラーゲンが隠れていたとは。
ですから体内でコラーゲンが合成が活発になれば、腱だけじゃなくて筋肉自体の構造的な硬さも増すかもしれない、そう研究者たちが考えたわけですね。
なるほど。
そしてただのタンパク質じゃなくてコラーゲンペプチドっていうのが注目されるのにも理由があって、通常タンパク質ってアミノ酸にまで分解されて吸収されるじゃないですか。
はい。
でもコラーゲンペプチドは消化されてもヒドロキシプロリンっていうちょっと特殊なアミノ酸を含むペプチドの一部がその形のまま血中に取り込まれることが分かってるんです。
へえ。
これが体内でもっとコラーゲンを作れっていう、まあ司令塔のようなシグナルとして働くのではないかと、そう期待されてるんですよ。
なるほど。理論上はすごく筋が通ってますね。でもそれを証明するってなるとまた話は別ですよね。特に人間相手だとその日の体調とか食事とかもういろいろな要因が絡んでくるじゃないですか。この研究では純粋なサプリメントの効果だけを抜き出すためにどんな工夫をしたんですか？
そこがまさにこの研究の信頼性を支えている部分ですね。二重盲検ランダム化比較試験っていう科学的証拠としては最も信頼性が高いとされる手法を用いてます。まず対象者なんですけど、50人の健康な若い成人男性で、ここが非常に重要なんですが、彼らは普段あまり運動をしない、いわゆる座りがちな生活を送っていて、過去半年間は筋力トレーニングを一切していない人たちでした。
あ、アスリートじゃないんですね。むしろ運動不足の人たち。それはなぜです？
もし普段からハードなトレーニングをしている人たちを対象にしちゃうと、パフォーマンスの向上が、サプリメントによるものなのか、それともトレーニングの成果なのか、区別がつかなくなってしまいますからね。
ああ、はいはいはい、なるほど。
なのでトレーニングっていう最大の変動要因を、あえて排除することで、純粋なコラーゲンの効果だけを浮き彫りにしようとしたわけです。
なるほど、徹底してますね。
はい、その50人を完全にランダムで2つもグループに分けました。一方のグループは毎日 10g のコラーゲンペプチドが入った飲料を、もう一方はコラーゲンペプチドは入っていないけど見た目も味も全く同じ偽の飲料、プラセボですね、それを飲んでもらいました。そして二重盲検ですから、飲んでる本人たちもデータを測定する研究者たちもどっちが本物か全く知らない状態で16週間を過ごしたんです。
16週間、結構長いですね。その前後で具体的に何を測定したんですか？
主に3の観点から変化を追ってますね。一つ目はさっきから話に出ているふくらはぎの筋肉、内側皮腹筋とアキレス腱の硬さ。これは超音波を使った特殊な装置で組織の物理的な硬さを直接測定します。
はい。
二つ目が筋肉と腱のサイズ、つまり断面積です。そして3つ目が足首をぐっと踏み込む時の爆発的な筋力、つまり力の立ち上がり速度 RTD です。
なるほど、準備万端という感じですね。さて、ここからが本題です。運動は一切せず、ただ毎日決められた飲み物を飲んだだけ。16週間後、彼らの体には一体どんな変化が起きていたんでしょうか？
結果はですね、研究者たちの予想通りではあったんですが、しかし非常に驚くばきものでした。論文のグラフを見るとその違いはもう一目瞭然ですね。まず硬さの変化。コラーゲンを摂取したグループは16週間後、筋肉とアキレス腱の両方でこの硬さが統計的に意味のあるレベルでぐっと増加していました。
本当ですね。グラフの線がはっきりと右肩上がりになってる。一方でプラセボを飲んだグループはほぼ横ばいですね。変化なし。
その通りです。そしてこの硬さの変化がパフォーマンスにどうつながったか。爆発的な筋力の指標である力の立ち上がり速度 RTD もコラーゲンを飲んだグループだけが優位に向上しました。
お
う。つまり彼らはより早く力を出せるようになっていたということです。
仮説通り、体が硬くなって速くなったと、ここまでは順調ですね。
しかしこの研究が本当に面白いのはここからなんです。
ほう。
3つ目の測定項目、サイズと最大筋力の結果です。なんとどちらのグループも16週間で筋肉や腱のサイズ、つまり太さには全く変化がありませんでした。さらに瞬間的に出せる最大のパワー、いわゆる最大筋力も変わらなかったんです。
ちょっと待ってください。筋肉が大きくなったわけでもなく、出せる力の最大値も変わっていないのに速くなった、そんなことってありえるんですか？普通速く動くためにはパワーアップが必要だって思いますよね。なんだか魔法みたいに聞こえるんですが。
まさにそこがこの研究の核心なんですよ。例えるならエンジン自体の排気量とか最大馬力は変わってないのに、アクセルを踏んだ時のレスポンス、つまり0から 100km の加速タイムだけが鋭くなったっていうのが一番近いかもしれません。
はあ、なるほど。
ムキムキになるのとは全く違うアプローチでのパフォーマンス向上なんです。
いや、にわかには信じがたいですね。サイズも最大筋力も変わらないのに、体は硬くなって、そして速くなった。一体どんなメカニズムでそんな不思議なことが起きてるんでしょう？
その魔法の種明かしをしてくれるのが論文に示されている相関関係のデータなんです。
相関関係。
これらの点と点を線でつなぐ非常に重要な分析ですね。まず面白いことに、実験が始まる前の時点でも、もともと筋肉が硬い人ほど爆発的な筋力が高いっていう傾向が見られたんです。
つまり生まれつき瞬発力が高い人は筋肉の質がもともと硬い傾向にあったということですか？
そういうことです。そしてこの研究最大の発見が次にあります。16週間の実験期間における筋肉の硬さの変化率と 爆発的な筋力の変化率の間に非常に強い正の相関が見られたんです。
ほう。
つまりコラーゲンを摂取したことで筋肉がより硬くなった人ほど爆発的な筋力もより大きく向上していた。この2つの変化が完全に連動していたんです。
ああ、なるほど。そういうことですか？これはつまりコラーゲン摂取によって筋肉の物理的な特性が変わったことが爆発的な筋力の向上に直接つながったっていう、その因果関係を極めて強く示唆しているわけですね。神経系の改善とかではなくて。
その通りです。この研究が突き止めたのは、コラーゲンが筋肉を大きくするんじゃなくて筋肉の質を変えるということなんです。
質ですか？
ええ、まるで普通のワイヤーをより反発力の高い超合金ワイヤーに入れ替えるみたいなイメージです。だからエンジンは同じでも力の伝達速度が劇的に速くなる。これはパフォーマンス向上の考え方を、まあ根本から変えるかもしれない発見ですよ。
ちなみに論文ではアキレス腱も硬くなったとありましたけど、そちらはどうだったんですか？
そこも鋭いですね。興味深いことに、アキレス腱の硬さの変化と爆発的な筋力の変化の間には明確な相関は見られませんでした。
あ、そうなんですか。
ええ、このことから今回の瞬発力向上は主に筋肉の特性変化、つまり筋肉内の細胞外マトリックス ECM が強化されたことによる可能性が高いと論文では結論付けています。
これはアスリートとかパフォーマンス向上を目指す全ての人にとってものすごいニュースに聞こえますね。でもこういう話にはかまらず、ただしっていう続きがあるはずです。この結果を鵜呑みにする前に、私たちが知っておくべき限界とか注意すべき点ってありますか？
もちろんあります。研究者自身も論文の中でいくつかの限界点を正直に認めていますね。まず対象者です。今回は健康な若い男性のみでした。これが女性とかもっと年齢の高い層だったらどうなるか。特に女性ホルモンのエストロゲンはコラーゲン合成に影響を与えることが知られているので、全く違う結果になる可能性も十分にあります。
なるほど。それから比較対象も気になりますね。プラセボにはタンパク質が入ってなかったわけですけど、もしこれがホエイプロテインみたいな他のタンパク質だったらどうだったんでしょう？
まさにその通りです。この研究だけでは観察された効果がコラーゲンペプチドのあのシグナルとしての働きに特有のものなのか、それとも単純にタンパク質の摂取量が増えたことによるものなのかを厳密には区別できません。
今後の研究で他のプロテインと比較するっていうのは不可欠でしょうね。
さらに言えば、期間中の詳細な食事内容までは管理されていません。例えばコラーゲンの合成にはビタミン C が不可欠なんですけど、その摂取量に個人差があれば結果に影響した可能性も否定できないと。
そして何かデメリット、副作用みたいな可能性はないんでしょうか？筋肉が硬くなるってやっぱり少し引っかかるんですが。
そこは非常に重要な視点です。論文の考察でも触れられていますが、筋肉や腱の合成が高まることが逆に関節の可動域、つまり柔軟性を低下させてしまう可能性はないのかっていう懸念ですね。
あー、トレードオフの可能性。
ええ、例えばバレエダンサーとか体操選手みたいに爆発的なパワーと極度の柔軟性の両方が求められる競技の場合、この硬さの増加がマイナスに働く可能性も考えられます。今回は測定されていませんが、パワーと柔軟性のトレードオフが存在するのかどうかは今後の大きな研究課題ですね。
ありがとうございます。光があれば影もあるということですね。さて、今回の分析をまとめてみましょう。あなたから共有されたこの論文が示したのは、16週間のコラーゲンペプチド摂取がトレーニングをしていない若い男性において筋肉の質そのものを変え、その結果爆発的な筋力を向上させたということ。筋肉を大きくするんじゃなくて、その素材をより高性能なものに入れ替えるという新しい可能性でした。
この研究の最大の価値はトレーニングという大きな要因を完全に排除して、サプリメント単独の効果を非常に信頼性の高い方法で明確に示した点にあると思います。コラーゲンペプチドが単なる栄養素としただけじゃなくて、体の物理的な特性、つまり機械的特性を直接変化させるシグナルとして機能する可能性を示した。これは非常に重要な一歩だと思いますね。
最後に、この分析を踏まえてあなたに一つ思考を深めるための問いを投げかけたいと思います。この研究はあえて運動をしていない人で効果を証明しました。ではもしこれをトレーニングと組み合わせたらどうなるんでしょう？ 興味深いことに、論文の背景説明では、トレーニングとコラーゲンを組み合わせた過去の研究では、結果に一貫性が見られないとも書かれているんです。そこであなたに考えてみてほしいのはこれです。コラーゲンペプチドはトレーニング効果の一部を代替してくれる便利なショートカットなのか、それとも適切なトレーニングと組み合わせることで初めてその進化を何倍にも発揮する増幅装置、つまりアンプなのか。もしかしたら多くのアスリートが直面するパフォーマンスの伸び悩み、いわゆるプラトーを打ち破る鍵は、このサプリメントとトレーニングの最適な組み合わせの中にあるのかもしれませんね。